のぎついってプレゼンツのぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も港区某所からお届けしております。港区といえばこの方です。
はい、どうもこんにちは、ポリンスキーです。
はい、ということでポリンスキーさんと今日は東横名人でお届けします。1月ぶりぐらい、
そんな前でしたっけ、2月
かな、ぶりぐらいでしたけど、前は月曜日の夜からという非常に、は
いはい、おすごいじゃないですか、やる気満々ですね。
やる気満々、月曜日が来るのが楽しくて仕方がないんです。
そうね、もういやもう本当に楽しみに、うん、今日も楽しみにしてましたよ
ありがとうございます。はい、結構ねいろんなネットラジオポッドキャストを聞いてると、
うん、
生成 AI についてやっぱり皆さん語ってることが多いんですよ。
あ、そうなの？そんなにみんな注目されてんだあれ
みたいね。
へえ、
うん、なんか若い子では、
うん、
なんかチャット GPT のことをチャッピーって言いながら、
ほう、
タメ口で喋らせるっていうのが流行ってるらしいですよ
そうなんだ
ギャルっぽく喋ってって言ったらギャルっぽくチャット GPT が返してくれるとか。
おお、うん、そう、あ、まあでもそうやってる人いますね、確かに。
いる。
うん。
うん。で、僕自体は課金はしてないんですけど、はいはい、仕事で会社で使えるっていうのもあるから、はい、まあまあでも生成 AI って、ものすごいデータセンターの容量を使って、
うん、
Google の普通の検索の10倍ぐらい電気使うっていうじゃん。
いや、使うでしょ、そりゃ。
だから本当に環境配慮をする人は、
うん。うん、
生成 AI なんか使っちゃダメなんですよ。グレタさんは多分使ってないと思うよ。
今はそうっていうだけじゃないんですか？
え、これからもっと早く。
これからは早くなるっていうか、なんか。
半導体がもっと進化して。
まあ、これからその、データが溜まっていけば、
うん、
みんなが聞くようなことってもう多分決まってるでしょうから。
あ、それも、
そう、返答もだから、うん、もうパターン化されるから、
なるほど、
あらかじめ用意したテーブルから引っ張ってくるように。
大規模言語処理 LLM のさらに上の LLM みたいな。
そうそういうこと、そういうこと。
おお、
予測変換とかもめっちゃ早くなったじゃないですか、今。
おお、そういうことか。う
ん、予測、質問の回答も予測して、うん、まあ、これ返しときゃいいだろうっていうテーブルが出来上がっていくんじゃないですか。
ああ、そういうことね。
うん、
なんかすっごくなんか舐められてるような感じがしてね。
最終的にはもう、まあ、オンラインで聞いてるつもりが実はローカルでしたみたいなことは。
そうそうそう、パソコンの中のローカルで
もあり得る。
それ知った時絶望的な気持ちになるでしょうね。う
ん、いや、そうなんじゃない。
いや、今俺データセンター使ってるんだって思ってたら。
データセンター行ったら嬉しい。勝ちみたいな。
勝ちみたいな。
うん、そういう時代が来るんですか。
それがAI パソコンってやつか
そうかもしれない。
今、無理やりマイクロソフトとかパソコン業界が、なんか、生成 AI 搭載パソコンとかって言ってるけど、いやいや、どうやって生成 AI をこのローカルでやるのよって思ったけど。うん。まあでも、iPhone には今入ってるんですからね、それもね。全然まだ、あんまりピンとこないけど。
うん、
アップルさんの生成 AI は。
まあでもその人に合ったカスタマイズされていくようになると早くなるんじゃないですかね。
確かに。
電力も消費せずに。
いや、でも電力消費するっていうと、本当になんか、いや、やっぱ電力系の株とか買っておいた方がいいのかって思ったりもするじゃないですか。
ああ。うん、それでまあ利益が上がるのかっていうのはまた別だと思いますけどね。
いや、だからそう考えると、お肉も食べれないし、
うん、
牛さんはすごい二酸化炭素を吐き出すんでしょ。
そうだよ、ゲップでね。
ゲップで、
はい、人間の4倍ぐらい出すんですよ。なんか
ゲップと生成 AI って環境に悪いんじゃないのかって、
うん、そうですよ
ね。そう考えると、
はい、
チャット GPT なんか使ってられないなって
環境に配慮して
配慮して、
うん、
まあね、いや、でもちょっと思いますもん。こんなクソつまらん質問を生成 AI に投げて、
うん、
まあ、オープン AI とか、
うんうん、
Google ジェミニとか、
うん、
コパイロットとか、
はい、
データセンターが俺のために動くのかと思ったら、
うん、
なんかいいのかなって思う、なんかちょっと罪悪感を。
罪悪感あるんですか？そんなこと感じてる人いないでしょ。
ちょっとありますよ。
AI に聞く人で。
ごめん、牛食べてごめん。お肉今日も食べちゃいました。
そうでしょ。思います、それ。
いや、ちょっと、環境系の人だった
ら、そんなことない。ビーガンの人とかはやっぱそう思うんでしょうね、それ。
でしょうね、うん、本当に。
うん。
どう考えてるんでしょう。それはそれ、これはこれって思ってるのか。
意識したことないですもんね、我々は。でも。
でしょう。
食うときに。
うん。まあ、 ね、みんな生成 AI の話をするのんで、
うんはい
うん、うちはあんまりしないんです意図的に。
え、なんで？
なんとなく嫌だなと思って、うん、まあでも実は生成 AI でスノーで曲も作りましたし、
はいはい、そうだ、
ね、イベントの
やってたやってた、
あれ見ました？
え、何を？
トランプとか習近平とか、
はい、
キム・ジョンナムとキム・ジョンイルはでジョンイルじゃないわ、
うん、
が出てくる生成 AI で作った日本アニメ風のオープニング、
うん、
あ映像みたいな、
へえ、
それもまたスノーで作ってて、
うん、
絶対絶命赤城話題みたいな歌い方の
うん、うん、
やつがあって、
うん、
すごいよなこんなんできると、
まあ、今はねできますけど、うん、まあそれはそれで手間かかりますけどね、
あれの電力消費量って牛のゲップ何倍分ぐらいなんかない
やそれはそうでしょう、
それ相当のゲップの量なんじゃないかっていう、うん、
すごい数の石油を燃やしてる、
燃やしているまあ楽しめてよかったんだけど、
うん、
まあね、そういういうふうな電力消費の見える化とか、
うん、
僕はどちらかというとこうデータとか記録とかを取っていくのが好きなんですよ、
うん、
昔からご存知の通りポニンスキーさんは、まあ、ある意味フェチですよ、僕は記録フェチみたいなのもあるから、まあね、な
ん
か
すごい書類を、うん、昔の書類とか持ってるもんね、あなた、
うん、スキャンして持ってるとかね、
スキャンしてるんだ、
そう、それこそ一旦言ってたのは、うん、僕らクラブの最後卒業する年にイヤーブックみたいなの作るじゃないですか、
はいはいはい、
でそこに1ページ作らせてもらえるんですけど、うん、僕は大学4年間の外泊データベースっていうのを、
え、外泊記録、
外泊記録
何に取ってたんですかそれ、
え、
手帳、
手帳、
手帳、すごい、
で手帳で、はい、でその当時1997年に、うん、パソコンを買ったんで、
う
ん、シンクパッドを、
おお、ありましたね、シンクパッド。
シンクパッド僕も持ち歩いてましたよね。
おお、持ってたね。
535、
うん。
あれに、ロータスのソフトが入ってたんですよ。
おお。
ロータスアプローチっていう。
ロータス、懐かしい。
懐かしいでしょ。クラリスとロータス、うんうん。ロータスアプローチっていう、なんちゃってアクセスみたいなファイ、データベースがあって、
はは
そこにデータベースを作ってたんです。
へえ。
で、それを吐き出して、
うん、
外泊データベースっていうので。
外泊スってもうパウエルの家ばっかでしょうか。
パウエルのうちがトップ4ぐらいやったかな。
はい、あ、そう。
他にあとは新聞社のバイトとか、
あ、そ
ホテルのバイトとかも含まれるし、
そうかそうか、
でもう徹夜して、
はいはい、
重装大橋でビデオ回しながら、
うん、
なんかラジオみたいなことやったこと覚えてませんか、
え、スキーさん、重装大橋で、
重装大橋で渡って、うん、梅田で飲んで、
うん、
下新城か上新城の友達の家に行くときに、うん、淀川青年団だとかって言って、
う
ん、なんかハイエイト回した記憶がありますね、
ハイエイト、
ハイエイト、
懐かしいですね、
その時の記録もいつだったかっていうのが分かるようになってますよ、
すごいじゃないですか、
あったよね島耕作でそんなシーン、
どんなシーン、
島耕作初芝電機に、うん、なんかちょっと土地狂った中年男性が来て、島耕作を出せみたいな、
ほうほう、
でなんか調べてもらうと人事データベースの中に、
うん、
島さんこの人は新入社員か入社3、4年目の時に研修で一緒になった人ですみたいな、
おお、そうなんや、
うん、初芝はそんなことが分かる、
すごいね、
そういう僕みたいな人がいたんでしょうね
いやいやいや、それ島耕作のどのやつ
なんか忘れたけどそんな回あったよ、
取締役ぐらい、
取締役ぐらいかな、
うん、
なんか、うん、リストラされたか何かで、
あ、
俺は今こんなになってしまったかみたいな、
なるほど、
君の気持ちも分かるみたいな、
あ、多分それ取締役以降ですね、
専務かな
多分取締役とか専務とかと、うん、そのヤング島耕作がつながるみたいなのが一時期めっちゃあったんですよ、うん、同時で連載してて、
ああ、そういうことか、
そう、
あ、
課長とか部長の時には出てこない、全く出てこないキャラが、
うん、
ヤングとか学生島耕作と、
うん、
取締役とか専務島耕作で出てくるっていうリンクの仕方が結構あったんですね、うん、一時期
すごいね、松下電機 の、うん、研修部って、
なんで松下って初芝じゃない
の、初芝じゃないのかな、うん、どっちかな、うん、まあ、またリストラ始まりますからね、
そうね、
うん、
確かに
1万人って言われてますけど、
あれもピンとこないよね、なんかな、
え、もうずっとリストラし続けてるやん、そう
そう、定期的にやってるじゃない、
渋谷駅と同じやん、なんかもうずっと工事してるみたいな、
いや、そうそう、どういう人たちがね、うん、されてるんですかね、あれは
分からない、いやいやいや、ね、外泊データベースですよ。
はい。
あ、いやいや、で、まあ僕はあれですよ。だから今ホームページ見ながら、自分のアートワーク見ながら、
うん、
ニヤニヤするのが、
ニヤニヤするの、
うん、結構好きですよ。
あ、そう、
自宅のでっかい画面の、
うん、
あのテレビで YouTube 開いて、
はいはい、
アートワークがバーってこう並ぶと、
うん、
ああここまでやったな、こんな話したなっていうのを見ながら夜中にしみじみとする。
あ、そう、
うん、疲れも疲れ
も相当何分ぐらいになるんですかトータルで。
え、考えたくもない。
え、
考えたくもない。
いや、そうでしょう。
いや、ね、ずっとのあのイニシャル G からやり続けると、うんうん、丸1年間24時間365日流してもあの有り余る、
うん、でしょう、
うんうん、恐ろしいことですよ。
すごいね、すごいことですね。
すごいことですよ。
頑張りましたね。
頑張りましたけど、
うん、
まあね、
褒めてもらっていいんじゃないそろそろ。
いや、誰かにね、
うん、
頑張りましたねって、
うん、
そんな話したいんじゃないんですよ今日は。
そうですか。どんな話なんですか。
いやいや、僕はどちらかというと、はい、そう、あのログとかそういうのを見てあーって振り返って、まあ酒の魚にするみたいなね、
はい、
お酒は飲まないけど
お、
まあ、そういうフェチがあるんです。
はい、
でその中でずっと僕は、
うん、
仕事でね、
はい、
オフィス365を使うんやってからずっと思ってることがあったんですよ。
おお、何ですか。
マイクロソフトに俺は監視されてるんじゃないかと。
まあされてるでしょうね。
いや、今流行りの陰謀論じゃないよ、
うん、うん
うん、レプリコンワクチンがとかって言わないよ。
いやいやいや、
別に真実に、
まあ、実際まあ技術的にとかいうか物理的に可能じゃないですか、うん、それは
絶対可能だし、
可能ですよね。
僕がマイクロソフトの幹部であれば、はい、うん、絶対それ見てニヤニヤしたい。
なるほどなるほど。
ほらほら、
あのあれだ、エドワード・スノーデンみたいな。
スノーデンみたいな。そうそうそうそうそう。そう。で、もっとも僕はセクシーだなと思う時があるんです。
何ですか？
小泉進次郎的にね、
うんうん、
セクシー。
セクシーな。
セクシーな
解決。
セクシーで解消。セクシーで5秒解決。
はい、
データサイエンティストは今最も世界でセクシーな職業であるとかって言われた時代あったよね。
うん、あ、言ってたっけ、そん
なこと。言ってた、言ってた。セクシーな職業って。いや、でも、なんか最近になって、あ、セクシーって分かるようになってきたな、直感的に。
う、
うん、一番それ思ったのは、東京都の水道局で、
はい、
ワールドカップの予選があるときに、
うん、はいはい、
ハーフタイムになった瞬間に、
うん、
水道の供給量が一気に跳ね上がると。
うん、おー、なるほど、
うん。セクシーでしょ。
みんな、セクシーなのか。
それを、おーって思うときがセクシーなんですよ。
あー、なるほど。
うん、ただいるはずですよ、多分東京都の水道局で、うんうん、おい今から水圧上げるぞみたいなこと言ってる、あの司令官みたいなのがいるはずなんですよ。
はいはいはい。そういうことね。水門開けろみたいな、
水門開けろみたいな、なんか
なるほど、
バルブを弁当開けろみたいなやつが、
なるほど、
多分いるんですよ、コックピットみたいなところに行って、
ま
あね、東京の水道局では、
う
ん、セクシーでしょ。
そうなるでしょう。
そうなるでしょう、
うん、
でもマイクロソフトも同じようなことが多分あるんじゃないかなと思って読みてると、うんうん、全然これは記事の文脈とは違うんですけど、
はい、
CNS がこういうニュースを出してました。午後8時からの会議、絶え間ないメッセージ、うん、終わりのない就業日へようこそっていう記事が
終わりのない就業日、なんかブラックな話ですか。
そうなんですよ。マイクロソフトの調査によれば、うん、労働者は午後8時以降に予定されている会議の増加やほぼ絶え間ない中断を伴う、一見すると終わりのない就業日への対処へ苦しんでいる。
う
ん、だから、午後、就業時間後にメールを送るのってよくないよねっていうのは、だんだんだんだん働き方改革なりが、
はいはい、そう言われますね。
言われるから、ね、まあまあメールも封じてみたいなんで、うんうん、送るのはいいけど、
うん、
朝9時に送るからねって言ってくれる場合があるじゃないですか。
うん、もうなんか、もうすぐに返信しなくていいですみたいな断りを入れて送らないと。ダメみたいなことありますよね。
そうそうそう、
今
もうそこは僕は無視しますけど、
うん、
マイクロソフトは1月中旬から2月中旬にかけて、アウトルックや発表ツール、パワーポイントを含むクラウドサービス、うん、マイクロソフト365の全世界の利用者から得たデータを分析した、
うん、
その結果午後8時から深夜直前までの会議の予約数が前年比で 16% 増加したことが分かった。この増加の大部分は地理的に分散したチームや柔軟な勤務体系のチームによるものだった。まあだから最適化はしてるっちゃしてるし、
うんうん、
まあ遠隔地でやるからいいっていうのもあるし、
うん、
それだけ分オフィス365は浸透したからっていうことじゃないんですか、マイクロソフトさんと、
うん、
いうことも思ったりもする。一概に悪いっていうことでもないんだけど、
うんうん、
ただまあまあ終わりのない仕事がずっと続いていくのはいかがなものか というところで、
その16%はどういう、どの 16% なんですかね。
うん、だからマイクロソフトの365全ユーザーですよ。
365の全ユーザーの絶対数は 16% 上がったのか、うん、全ユーザー数の 16% なのか、どっちなんでしょうね。
全ユーザーではないかな。
あ、そう。
うん。だから仕事の総量が 16% 上がったっていうか、イベントがそれだけ分増えてるってことじゃないかな。
じゃあ365を1年以上使ってる人の前年比が 16% 上がったってこと。
そういう意味ではない。
違うのか。
仕事量が増えてる。
じゃあ絶対量ですね。
絶対量、はい、インシデントというか、はいはいはい、タスクが発生してるってことでしょう、ね、
じゃあ365のユーザー数が単純に 16% 上がってるだけかもしれない。
それは予約数っていう、まあ、おそれは、うんはい、なかなかデータリテラシーのあるセクシーなポリンスキーさんなりの、それは、
その一文だけでは。
いやいや、確かに、はい。あ、その見方もありますね。はい、確かにね。
いや、そう
マイクロソフトの営業頑張って、はい、全世界で 16% ユーザー増やしたんだって言い方もあるよね。
増やしてれば、割合的には一緒な可能性もありますよね。
うん、セクシーなものの見方するね。はい、いやいや、まあまあ、今は多分絶対量にしときましょうよ。はいはい、そういうとこの記事 CNN の意味もないやろうからね。
あ、なるほど、はい、
そうそうそう。で、マイクロソフトの調査によれば、平均的な従業員は標準的な8時間勤務の後に、うん、会議や電子メール、チャット通知によって2分ごとに作業を分断されており、うん、その回数は1日あたり275回に上がったる、
う
ん、すごいねっていうところで、うん、まあ、あとは、従業員はコアタイム以外に平均58件のメッセージを送受信しており、
うんうん、
それは前年より 15% 増加している。まあ、それだから絶対数ね、
うんうんうん。
まあ、スパムみたいなメールも来るからね、いっぱいね。
そうね。送受信って言いました、今。
送受信。送信もあるってこと。
なるほど、
うん。
送信の絶対数の方が、なんか正確に取れ
そうな。そうそう、受信よりもね、送信の方が見たいよね。
うん、
まあ、ついていくのは不可能っていうところで、まあ、このメールのね、
うん、
まあ、メールが飛び交っているとか、チームスとかああいうチャットがいろいろ飛び交ってくると、
はい、
もうキャッチアップできないことも多々あるじゃないですか。
うん、
もう、
はい、
もう無視もしなきゃいけない時もあるし、うんうん、っていうところでついていくのも不可能かなっていう話もしていて。
まあ、でもなんかその見出しを書きたいから、なんかデータを恣意的に書いてる気がしますね、その記事。
確かに。
うん、
だから、時間外労働みたいなところね、うん、つながらない権利みたいな、
つながらない
権利みたいなことはヨーロッパで言われてるとか言われてないとか、ね、はいはい、オフラインになる権利みたいなも、
はい、デジタルデトックスみたいな話、
そうそうそうそう、はいはい、っていうことも、まあ、そういう文脈での記事だと思うんですけど、うん、ほら、やっぱりこのデータとかそういうのを監視するのが好きな、
はい、
トヨコ名人からするとですよ、
はいはい、
やっぱり見とったんやな、マイクロソフトって。
いや、確かにね、
うん、
全体のデータですよって言われると、なんか、
うん、
個別では見てないかのような言い草ですけど、うん、個別も見てますよね、これは。
だからそれは企業のトップが、
うん、
ポリンスキー君のメールの分析をしてくれないかって言われて、
うんうん、
会社に批判的な内容がありますっていうコパイロットが答えるわけですよ。うん、
はいはいはい。
ポリンスキーさんの、業務のなんとかの傾向はとかっていうのをレポーティングできるわけですよ、多分マイクロソフトであればね、うんうんうん、それは人事情報に活かせるかもしれないねって。
いや、活かすでしょ、それは。
でもね、
うん、
一時、
うん、
リクルートが、
うん、
社員、新入社員の定着率を、
はい、うん、
類推する AI みたいなものかデータモデルみたいなのを作って、それを企業に提供している。要は、この人を採用すると離職率何パーセントですよみたいなものを提供してるっていうのがバレて、なんかめっちゃ叩かれてたんですよ、一時。
へー、
確かそんなニュースがあったと思う。
そんなことするんだ。すごいですね。
リクルートだもん。だっていろいろ、
まあ、一番データ持ってますよね。
そう、うん。だからそれを見て、その面接の傾向とかを話し方なのか、まあ、その、なんだ、
うん、
エントリーシートの書き方とかっていう振る舞いとかを 見て判断するっていうことはリクルートはそういうモデルを作ってたっていうことですから、
そうな
ん、言わんかったらいいのにね、そんなね、
う
ん、
確かに。
でもそれを企業に提供すると企業は喉から手が出てくるほど欲しいじゃないですか、まあまあまあ、採用コストをちゃんと効率よくするためにね、
そりゃそうでしょう、
うん、
でも提供してるときはもう絶対内緒にしてくださいねって言って出してるはずなんですけど、
うん、
どっかから漏れた
んですよ、ね、漏れるんでね、いやいや、でもそれは金を払ってもらってると思うよ、はい、多分リクルートも。
そうですね。
でもマイクロソフトもそんなことをしてても不思議じゃないし、僕がマイクロソフトの偉いさんならそういうことやりたい。
そういう営業が各企業に行ってると、うん、
ちょっと取締役よろしいですか、オタクの問題社員を洗い出すことができるんです、
ほう、
オフィス36号のエグゼクティブなんとかプランで、
はあ、
どうですかごライセンスで300万円ですけども買いませんか、
うん、買う
でも経営者であればあるほどそういうのって気になるじゃん。
いや絶対気になるし、
うん、
そういう発注したいでしょ、
できればね。
いやそういうオファーがいっぱい来てるはずですよね、うん、
あ逆にマイクロソフトに、
うん、こういうことできないんですか、
できないですか、
御社のこの365の機能に、
うん、
こういう機能を付け足せないですかと。
でもあるはずですよ、
うん、
でもあって、ひょっとしたら明日ぐらいに僕とポリンスキーさんが GO のタクシーに乗ったら、
うん、
あの前のサイネージで、
うん、
吉田光太郎が、
うん、
オフィス365と連携して問題社員を洗い出すみたいな、
あやっぱりそう、
スカイシーみたいなこと言ってる
いやありえますね、それ
なんかビズリーチみたいな感じで言ってる可能性もあるわけですよ、
うんうん、あでもそういうエグゼクティブ向けの案内あるんじゃないですか、うん、
あるのかな、僕らが知らないところで、
うんうん、知らないところであるんじゃないですか。ちょっと情報提供してもらいましょうよ。
でもね、僕も気になったから、
うん、
コパイロットと生成 AI にこの記事を読ませてみて、うん
はい、
ごめんなさい、もう今2画面でコパイロットと、
うん、
もう一個の生成 AI を動かしてるんですけど、これ牛のゲップ何枚分ぐらいなんでしょうね。
いやもうそれは相当でしょう。もう
でコパイロットちゃんはですよ、うん
はい、
自分とこの実家の悪口というか実家の情報に関して問い合わせるんですけど、
うん、
あんまりちょっとピンボケなことを言ってくるんですよね。リクルートの一件がこうなってどうって言ったら、
クリティカルな質問なんじゃないですか。
クリティカルな質問だからなんかあんまり気の利いた答えを言わずに、
うん、
うん、
すごいお茶を濁したような、
お茶を濁したような、まあそれはそうだよ、いやもっと信用食ったマイクロソフトナイフのちょっと話してほしいなみたいなこと言うんだけど、
うん、
まあ、まあ会社の人から言われないねっていうのもあるじゃないですか、
うんうん、
でジェミニの方に聞いてみたら、
はいはい、
ジェミニはちゃんと答えるんですよね。
本当ですか。
まあいろいろできるセキュリティのモニタリングサービス、ログ収集と分析、うん、アラート通知、レポーティング、脅威インテリジェンス、
おお、
うん、とかとか。
マイクロソフトに関して聞いてるからですね。
そうですね。
これじゃあアンドロイドに関して聞いたら、うん、お茶を濁した
内
容が返ってくる。
まあ、まあさっきの、リクルートの一件みたいな、そういうね離職率の予測とかっていうのを365できるかっていうと、う
ん、はい、
大いにあります。ただしそれあくまでも傾向であり絶対的な予測ではありません。さまざまな要因が絡まる離職を完全に予測することは難しいです、
うん、
まあそりゃそうだよね。
傾向は出せるんだ、
うん、出せるね、コミュニケーションのパターン、メールの送受信頻度、特定の部署や同僚とのメールのやり取りが減っている場合、うん、人間関係の悪化や孤立を示唆する可能性があります。
うんうんうん。
まあ、ただ単に仕事してないか。
まあ、仕事量が減ってるみたいなことは、まあ、簡単にまずわかりますよね。
会議への参加状況。
うん。あ、そっか。まあ、今はウェブ会議の参加状況も、うん、なるほど。
でも、それで言い出したら、スケジューラーに何も行く予定入ってない人とかたまにいるじゃないですか、
うん、
焦らないのかな。僕やったら嘘でもいいから。
あでもそれはね、うん、絶対取ってると思います。取ってるっていうか並べてると思いますよ。
あー全て
会社で順位、
一番よく入れてる人とか、
う
ん
う
ん、
そうそう、
一番会議のインビテーションを発報してる人とか、
そうそうそう、
僕多分すっごい頻度で送りまくってるから、
うん、
うん、トップなんぼに入るぐらいの自信はありますけど、
ストレスランキングとかに入ってると
思う。入ってると思う、それも、うん、会議を発砲するイコール、
うん、
あれ不思議なもんですよね。会議通知投げた人が なぜか仕切らないといけないってどういうことって思ったりするんですけど、ね、
それはそうじゃない。でも
なんかね、いつの間にかずっと親をやらされてる感じがして嫌なんですけどね、うん。
まあ、でもウェブ会議とかだと発言量とかも取れますよね。
取れますよね、ね。ボールのポゼッションみたいな感じ。
ボールのポゼッションって何ですか。
ボール支配率みたいな
やつじゃないですか。そうそうそう、
赤56。
いや、そりゃそうでしょ
う、うんうん、そうですね。
そのウェブ会議してる時に他の内職してる率とか出せるでしょうか。
出してほしい。
他のチャットに回答してる率とか、
うんうん、悪口言ってる率とか、うん、いやー見たいなー、
うん、
見たいよね、経営者だったら。
見たい見たい、
うん。まあ、ゼミにはね、まあまあ、あの通り一遍のこと言ってて、まあ、確かにあるなっていうところではあります、うんうん。まあでもエンゲージメントのね、調査みたいなものは別のいろいろね、はいはい、
うん、
あのサービスが大手企業に売り込んでるっていうのもあるから、はい、まあいろいろあるんでしょうけど、一番信用できるのはマイクロソフトのデータのような気がするな。
マイクロソフトのデータをそれ解析したらもう全部わかりますよ、うん、
阿鼻叫喚
大体わかりますよ。それ、
いや時々不安になりますもんね、うん。なんか365を使っていて、チームで共有されてるファイルだったら何々さんがこのファイルに興味を示しましたみたいなんであるけど、うん、あれのちゃんとアクセス権が崩れた時に大変なことになるやろうなって思って、
うん、そらそうじゃない。
人事の話とか
なんか会社の退職届とかの
どっかのホルダーとかね、
アクセス数とか、
うん、
絶対見てるんじゃないですか。その
出るでしょうね。いやでもね、セキュリティ商材とかではあの離職者のあぶり出しみたいなのは確かにあって、うん、プリント数がものすごく増えたら警戒のアラートが飛ぶみたいな仕組みはあったりするんですって。
うーん、
要は離職するときに、
あ、なるほど、
技術資料とかを、うん、漏洩させる。
おお、なるほど、
うん。ただメールだと足がつくけど、プリントだと足がつかないんじゃないかっていうところもあるから、アナログ情報でっていうのも、でもプリントしたっていう履歴がキュイって上がりだしたら、
うんうん、
ちょっとセキュリティ部門は警戒したすっていうのはどうもあるっぽいです。
あ、そうなんだ。
へ
え、すごいね。
僕らが知らないところでね、多分365って見られてるんですよ、いろんなところ。
そうでしょうね、
うん。だから結構マイクロソフトの中の人はセクシーな仕事ができる可能性があって、
うん、
いいな。
まあでもそういうことやりますよって売り込みは各会社であるでしょ。
いやいやいやいや、
それマイクロソフトからではなくですよ。
マイクロソフトにこんなサービスできないですかねって言ってる会社はいっぱいあるでしょうね。
うん、
うん、
へー
って感じでしょ
う。いや、へーって感じだけど、うん、まあ、言われてみれば、うん、そりゃそうだよなって気もしますよね。
そりゃそうだよな、うん。でも多分倫理上やらないんでしょう、おそらく。
だってやらないっていう、
だってリクルートのその離職率の予想って、僕はそれかそこまで否定されるのって、
うん、
そんな感じなの、俺感覚ずれてんのと思って。ですよ。
いや、もうそれはでも
知りたいでしょ、そりゃ。
犯罪指数みたいな話でしょ、だってもう。
ああ、そうかそうか。
最終的にはもう遺伝子から解析になるんだ
よね。マイノリティリポート的に、
そうそうそうそう、
ポリスキーさん、そうそうそう、あと2年後に犯罪を犯す確率が 50% あります。
いや、そういうことですよ。
逮捕します。
なもう最終的にはもうなんか入社するときにもう遺伝子を提出しないといけないみたいな。
ああ、
それかもうこっそり採取してるかもしれないですね。
髪の毛とか。
いや、髪の毛をしてるか、健康診断とかを使って、
うん。まあでもみんないろいろあるじゃないですか。さっきも見てましたけど、MBTI とかってなんかいろいろ人を16カテゴリーぐらいに分けるやつで、若い子の中で流行ってるんでしょ。
何なんですか、MBTI って。あれは何ですか、あれは。
他の
悪い。いつから出てきたんですか。
まだリクルートが流行らしたのかなと思ったけど、そうじゃないのね。
あ、そうなんだ。
SPI はリクルートが流行らしたけどね。
あ、そうなの。
うん。
あ、へえ。
そう。
あのデータもでも出回ってるでしょ
う。出回ってるでしょうね。まあ、 まあ、よくわからないけど、みんなラベリング自分でしたいんじゃない？自分はどんな人なのかっていう、
うんうん、
まあ、それがコミュニケーションツールにもなるわけですからね。 あなた何々だったんだみたいな。
あ、そう、
そうそう、若い子はそう気になってるみたい
ですよ。動物占いとかじゃない、
動物占い
じゃないんだ。
俺何やった、全然忘れたわ。
うん、
うん、まあみんな好きなんじゃない、そういうの。
ああ、そうですか。
だからまあ確かに、それ言い出したらもうやっぱやらないのかな、倫理的にっていう話になってくるから。
まあなかなかそれやってるって言えないですよね、それは。
でもなんかテレビとかで見たらすごい、刑事もののドラマとか見てたらすごいこと言ってるじゃないですか。
何ですか？
ここまでできんのかみたいな。この前なんかね、
うん、
テレ朝の新しい刑事ドラマ、SSBC みたいな、金融機関みたいな名前が出てたんですけど、
そうなんです
。よくあるじゃないですか。警視庁、機動捜査なんとか科学隊みたいな。
うん、なんか、うんうん、
よくあるじゃん。
ありますね。
あれでこの前やってたのは、はい、耳の方って指紋と同じくで、唯一無二のもんなんですって。人によって。
そうなんだ。
だからこの監視カメラで映ってるこの人とこの人とこの人、マスクをしてるけど同じ人なんですみたいな。
そう、またすごい陰謀論みたいなことまた言い出して。
いやいや、でも本当にそれあるんだって。
なんかもう大統領とかはゴムマスクかぶってるみたいな話でしょ。
うん。
まあ、
それはどっかの政党の人が言ってる。
よくあの、あり、ま、YouTube でそういう陰謀論動画流れてますよ、う
ん、アポロ計画はなかったですからね。
そうですよ、ないですよ。
ないですね。
撮影しただけで、
ね、
いや本当は言ってるけど、
うん、
その本当の映像は出てないみたいな、そういう
ね、うん、よくわからないもん。それで言い出したらもう何も信用できへんやん、自分で見たもん。
何も信用しちゃいけないんですよ。
お
あなたが見てるその映像も信用しちゃいけないかもしれない、
うん、まあね、
はい、まあ、でも気をつけようも結構難しいですね、なんかこうなってくると。
そうだから清く正しく生きなきゃいけないなって、やっぱりこれを見ると。いや
もうそれを
やましいことはしちゃダメだなって。
うん、それをハックして、
うん、
バレないようにやましいことするっていう考えにもなるんじゃないですか。
まあそれができたらね、うん、映画一本撮れるぐらいのものになると思います。
そのハックしてうまく逃れたつもりになってたけど、うん、実はそれも監視されてるみたいなことはありえるかもしれない
です。もうね、何枚も上手だみたいなね、うん、いやでももう全部監視されてるっていう思っても不思議じゃないですよ。
まあ、監視されてるし、うん、まあなんかもう悪意を持ってデータを、
うん、
まあ、見ればどうとでもなりますね、なんか。
もう僕もね、昨日警視庁から電話かかってきたんですよ。
すごいじゃないですか。なんですか？犯罪ケース。
練馬警察のものなんですが。
練馬警察の方から来ましたみたいな。うん、
で、僕の本名を間違って言ってるんですけど、うんうん、近い名前で。
うん、
あのマネーロンダリングに捜査をしておりまして、
お
練馬警察ですか、
お
本日夜警視庁に出頭していただくことは可能でしょうか。
お行ってきなよ。
ちょっと迷いましたし、うん、ちょっと嫌な感じになるじゃないですか、うんうん、そういう電話で何がバレたよ、あれのことかなとか、いろいろあるじゃん。
まあまあまあ、いろいろあるじゃんね。
いや無理なんで、無理です。ブチって切って、
うん。
まあ多分あの、特殊詐欺なんでしょうね。
あ、そうですか。
マネーロンダリングで。
なんでよ、ちゃんと。
あなたのペイペイ口座が使われていますっていうのが上等手段だったみたいですけど、ペイペイとは言ってなかった。
ああ。
まあだからそれは学習してるんでしょうね。
なるほど。
うん。でも、練馬警察っていうところが、
うん、
妙に俺の個人情報が漏れてるって。
あ、まあどっかしらまでは漏れてると。
だからこれがよくあるパターンは、うん、いやいや佐賀県警ですって言われて、
はいはい、
なんで佐賀県警なんや、バカなの、ブチって終わるじゃないですか。うん、うん、それが警視庁練馬。
ああ、なるほど。
何が漏れたんやろ。
だいぶ精度が上がってきてますね。
精度
が
上がってきてます
よ、漏れてる情報の。
まあマイクロソフトではないと思いますけど、
うん、
うん、いやだからもうやましいことはできないなと。
うんうん
うんうん。
やましいことはまあ常にできませんけどね、本当はね。
本当は。いや、そうですけど。
やましいことやりたいんですか？
いやいや、やりたくはないけど、はい、まあ、やましいことをモニタリングとかスクリーニングする側には回りたいなっていうのはあるけどね。
スクリーニングする側はね、どういう人が選ばれるんでしょうね、うん、でもそういうのって。
も
う。だってその会社の社長とかが直にやるわけじゃないじゃないですか。
うん、まあね。
ってことは会社の社長とかが、すまんが君これをやってくれんかっていう任務がそれなわけでしょ、う
憧れの特命係長的な、
そうそうそういうことです
ただの人質的な、
そうどういう風になればそれに選抜されるのかっていう、
それはある意味あの宮内庁行って侍従になれるぐらいの感じの
まあまあまあそういうことですよ、
なんかあれが適性が、
一部の極秘の情報を取り扱いできるっていう、
別班とか
別班もそうですねどういうテストに合格すればそうなれるんだろう
おって思いますよね、
うん、
でも外資ですからね、
まあそうなんですよ結局は
マイクロソフトででしょ、うん、なんかそんなできるような日本人がいるとも思えないし、
うん
うん、スノーデンみたいなやつが、
いやまあそうですね、
ね
亡命してきてくれないと分かんない
ですよね、ないと、まあ、スノーデンもどこまで言ってるのかっていうのもよう分かんないからね、本当のことどこまで言ってるのかっていうのもあるじゃないですか、ふかしてるのもあるやろうし、
うん、まあまあそうですね、
うん、スノーデンが言ってるのは、あのアメリカはいざとなったら日本の電源施設全部乗っ取ることできるからな、
そうそうそう言ってましたね
ってことでしょ、
うん
うん、ほんまかーってい
やまあ理論的には可能なんじゃないですか、
どうしたらネットワーク全部切ったらLANケーブル抜いたりとかしたら、
まあだからそういうネットワークがなかった頃の情報伝達手段もどっかで掘り起こしとかないといけな い,
アマチュア無線とかね、
アマチュア無線 もそうね、アマチュア無線いいね、
アマチュア無線とかあの 3G とか 2G の時代のファックスとかね、
おお、
ビーガン
確かに、
でもで、ね、あの音カプラ音をちゃんと再現したらファックス拾えるからね多分ね、
あ
うん、
まあそういう理屈的にはそういうことですよね、
うん、どうしたらいいんだろうな、
うん、
いやいやいや、何かだから僕はあの同じくセクシーに感じる時は、
うん、
よくあの「LANケーブルを抜け!」みたいな24でもあったじゃないですか、
はいはい、
あの瞬間も結構「お元の姿に戻ったセクシー」って
なんで
いやいやいやいや、スタンダーローンになった状態って結構興奮しません、なんか。
あ、そう？
うん。もう全部ネットワーク遮断されたって。あ、もう使えんのはもう古い機械ばっかりだみたいな。男のロマン的なのあるじゃないですか。古いマシンを持ってくるみたいな。
うん。まあ最新機器もまあ確かにね。
うん。
ネットワークが遮断したら、まあそんな使えないですもん
ね。使えないからね。うん。
まあ、むしろスペックヘボい可能性もあるか、今なら。
そう。あの、
オンライン前提。
オンラインに依存してるからね。
うん、一世代前のパソコンとかの方が
実は
処理能力高いかもしれないんだ今は。
わからない、そこわかるね、クラウドに依存しちゃってるっていうのもあるから、
うん、
いやでも本当にもうマイクロソフトのニュースを見ると、
うん、
生成 AI 云々よりもあのオフィス365を使ってる企業って絶対そういうことしたいだろうなって、
いやしたいでしょ
う、うん、喉が出る手が出るほど欲しいでしょ、
うん、
だってこいつ離職しそうってわかるようなものが、
いやそれはそうでしょ
う、うん、
でもそういう、まあ、会議はやってるでしょうね、でも。
ほう
え
そこまでできてたら絶対すぐそんなでやってる企業ないと思うけどな。
あ、そう、
うん、
なんか分かんないけど、
でもひょっとしたら技術系で開発しててものすごい頭脳のやつは貼られてる可能性あるかもしれないね。
ああ
うん、
まあ、そうだよね、
うん、なん不平不満持ってないかとか、
うんうんうん、あとねピンポイントで
ピンポイントでこいつは監視しとけみたいなのは
監視はあるでしょうね、
でしょうね、やってても不思議じゃないし、うん、定期的に、
うんうん、
更新所とか使っている
更新所、まあ、更新所っていうのはそういうことですよね、
ってことですからね、でもね、
更新所があるってことはそういうことをしたいってことですから、う
ん、いやでも本当にこの CNN の記事を見ると小泉進次郎が言ってたセクシーって言葉が頭に浮かんだんですよ
セクシーって言ってのはあんただけやけどねずっとい
やいやいやいやいや、はい、頭になんとなくおぼろげながらにセクシーって言葉が思いついたんです
はい、
はい、ということで御社も見られてるかもしれないですよ、
はい、そうね見られてるかもしれない、うん、かもしれないから大体見られてますよ多分
見られてる前提で過ごした方がいいなと思いました、うん
はいはい、プリンター使うときはねちょっとずつにしましょうい
やいやいやまあいっぱいする人もいるからね
まあまあね、
うん、ということなので、はいご注意しなはれやっていう話でした、
はい、気をつけましょう
気をつけましょうそれでは皆さんおやすみなさいさよなら、
はい、おやすみなさい